皆さんおはようございます。お揃いでございますので、時間前ではございますけれども、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してございます。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りした次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。また、発言時前にはですね、必ず間項目、この辺の方は皆さんご承知の通りとも思いますが、ページを言っていただいて、進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、35ページをお開きください。議案第82号、請負契約の変更について、榛名湖温泉夕菅空調設備更新工事を議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。はい、高橋委員。
一点お伺いします。夕菅のこれ空調工事で金額が2億円を超えるということで、大きな工事になるのかなというふうに思うんですが、その内容についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。昨年2月に空調整備が破損し、昨年度に補正予算で工事費を措置し、令和6年12月から7年度にかけ全館での空調入れ替えを行っているものです。工事内容は現状の冷温水空調から部屋ごとの個別エアコン設置に切り替えるもので、各部屋の工事を行っています。以上でございます。
高橋委員。
そうすると宿泊施設ですから、各部屋を、空調をリニューアルするという解釈でいいんかと思いますね。それとですね、もう一点お伺いしたいんですけど、当初はこの1億8800万円ぐらいの契約だったわけですね。ぐらいというか、その金額のね。で、それが2億円を超えたわけでございます。インフレスライドということだと思うんですけど、この契約に対して、この工事が始まる前にインフレスライドが適用になるっていうのは、どのように捉えればよろしいんでしょうか。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。すでに工事は行っている最中でありまして、当初既存の空調を運用しながら、改修する部屋ごとにある空調の取水栓を止めて、作業を、行っていたところ、配管の腐食が、想定より激しく、閉めると水圧で管が破裂し、漏水が何度か起きました。で、そこで、既存空調を全管で停止し、管内の水をすべて抜き工事を行うよう変更したものです。そのため、工期が、当初の、10月末から12月末の2ヶ月延長することとなりまして、工事費が増加したものです。以上でございます。
了解しました。
よろしいですか。はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第82号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第82号は原案のとおり可決すべきものと決しました。55ページをお開きください。議案第87号、榛名湖温泉夕菅設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ございませんか。丸山委員。
来年のですね、4月から利用開始する、多目的ホール等がですね、備えます設備など、具体的な施設の概要を教えていただきたいと思います。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。多目的ホール棟の施設概要としましては、構造は、鉄筋コンクリート造の地上2階建て、延べ床面積が 2533.02 平方メートルです。1階は定員10名の宿泊室が6部屋、定員6名の宿泊室が2部屋、その他トイレ、洗面所、理念室、乾燥室などを備えています。また2階はバスケットボールコート1面が取れるホールと、ホールにつながるステージ、放送室、その他、会議室、保健室、バリアフリートイレなどを備えています。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、ありがとうございます。新たな魅力をですね、発信する拠点として、単なる改修ではなくて、ストーリー性を持ったですね、整備活用をぜひお願いしたいと思っております。で、参考までで、ぜひご紹介したい、成功事例がございまして、ご紹介してさせていただきたいんですが、ですね、廃校となった小学校をですね、そのユニークな宿泊施設として、2012年ですから、もうずいぶん13年ぐらい前の話ですが、リノベーションして、泊まれる、遊べる、学べるっていう、そういうコンセプトで、子どもからですね、大人まで幅広い世代の方が訪れて、予約が取りづらいほどのですね、人気施設となっています。で、これどこにあるのかというとですね、みなかみ町で旧猿ヶ峡小学校をですね、廃校を活用した施設で、インターネットで調べていただくと、通称猿小、ひらがなの猿に小学校の小で猿小というふうに言っておりまして、私もいろいろ見てですね、一言で表現すると、大人の林間学校かなみたいな、そんな感じなんですけども、とにかくですね、大人も子どももですね、ワクワクする空間になっておりまして、この榛名湖のこのビレッジもですね、猿小に負けないようなですね、大人気施設にしてほしいというふうに、期待しております。ぜひよろしくお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか。高橋委員。
はい、今丸山委員から質疑ございました。私はちょっともう少し細かいところでお聞きしたいんですけど、ここの条例の改正案に、食事信号及び入浴、これは市長が別に定める額というふうに、あるんですが、半年前からね、取り組むことで、これからなんですよと、いうことなんでしょうが、方向性とすればどんな方向性をお考えになっているのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
榛名市長産業観光課長。
はい、お答えいたします。令和8年4月から運用を予定している多目的ホール棟ですが、宿泊は可能ですが、食堂浴室は備えていません。食事、入浴をご利用される場合は、当面、湯菅元湯を利用していただくことになりますので、別で定める料金をお支払いしていただく予定です。合わせて寝具をご利用される方も、別で定める料金をお支払いしていただく予定となっております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、そうですね。当面、湯菅を利用する方向だということでございますので、理解できました。で、さらに1点なんですけどね、古城ステージ等から、なんていうかな、古城ステージ等に期待をされている方からも、その宿泊等のことで、期待を寄せている方もいらっしゃるというふうなこともお聞きしてるんですけど、それはそれとして、これだけの施設を、板橋より譲渡を受けて、これから予算もかかって、高崎市で運営していくわけなんですけど、原点である高崎市民にどう役に立つのか、施設になるのか、それがないと意味がないと思うんですが、半年前からの準備として、どんなことをお考えになっているのかなということもお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
榛名市長産業観光課長。
はい、お答えいたします。当該施設につきましては、観光振興の側面から幅広い層の活用を考えています。高崎市民の利用につきましては、板橋区が運営していた頃から、高崎市民のスポーツ団体、吹奏楽の部活関係者などから、利用希望の問い合わせが多かったと聞いています。 またこれまでのユースゲー利用客からの体育館利用希望の声も聞いています。市民の皆様にも広く周知することで、高崎市民も含め幅広い方々から利用していただける施設として運用したいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、答弁の中ではね、これまでもね、高崎市民からの問い合わせもあって、利用された方もいるんだろうというふうに思います。ぜひね、市民の、ね、方にも有効な施設となるような、展開をお願いをさせていただきたいというふうに思います。以上でございます。
他にございませんか。金子委員。
はい、皆さん の、 質問でいろいろ明らかになったと思うんですが、この施設を維持活用していくためには本市の負担が相当大きいなと感じております。慎重に進める必要があると思いますが、その辺いかがお考えでしょうか。
アルナ市長、曽根副市長。
はい、経費のことだけを考えるとですね、いろいろとこうご議論あるところかもしれないんですが、この本施設の本来のこう目的が榛名湖周辺の振興ということにありますので、必ずしもこう営利目的で設置するしている施設ではないということですね。榛名湖周辺の観光振興が今後また以前のようにですね、活力あるものになるというようなことも目指しながらやっているということです。また先ほど丸山委員さんの方からお話がありましたように、いろんな形で、大人の方まで含めてですね、ご利用いただくような施設、子どもの林間学園、林間学校ということにとどまらずですね、例えばすでにお話をいただいているところでは、和太鼓集団の古道さんの方でも、ここで練習をしたいというような興味を示しているというお声もいただいてますし、また私も直接、団体の代表者の方にお話をいただいたんですが、全国的な組織としてですね、自然体験をする全国の活動の協議会がございまして、何十団体も入っているわけなんですが、大人の方も入っているような団体、その代表理事の方からですね、お話をいただいて、ぜひこういった施設ができれば活用させていただきたい、使わせていただきたいというような、そういったお声もいただいてますので、幅広く市民の方はもちろんですが、ご利用いただきながら、榛名湖の周辺の観光振興、振興につなげたいというところが狙いでございますので、ご理解いただければと思います。以上です。
金子委員。
まだ使える施設を有効に活用していくことには、私も賛成なんですけれども、やはり財源限られている中で、やっぱり負担が高崎市にとっては大きいのかな、かなり市民の方の期待もあると思うのですが、ここは慎重に進めていただきたいと思います。以上です。
他にございませんか。小坂部委員。
皆さんのいろいろな意見をお聞きしたんですが、榛名湖周辺の方からはですね、観光振興ということで重々理解もしますし、宿泊場所がどうしても榛名湖は限られていて、一番は夕すげ、それと高原という旅館さんぐらいで、イベントをやってもですね、どうしても伊香保の方に取られてしまうというのが現実にありまして、春から秋にかけてがメインだと思うんですけれども、子どもたちの少年サッカーだのそういった合宿等々でですね、ぜひこう活用して利用していただいて、詰め込み式って言ったらおかしいけど、一部屋二人で使われるよりは10人6人とかで寝ていただくような、そんなスポーツ団体の誘致もですね、今副市長からもお話がありましたけども、ぜひせっかくですから誘致していただいて、また板橋の、これまでずっと使ってた大人の方もですね、思い出がすごくあるというふうに聞いてますんで、そういった板橋の方の利用も含めてですね、ぜひ有効利用していただいて、榛名湖の観光振興につなげていただければというふうに思います。意見としてよろしくお願いします。
意見ですね。はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第87号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立多数です。よって議案第87号は原案の通り可決すべきものと決しました。 議案第88号令和7年度高崎市一般会計補正予算第4号の所管部分を議題といたします。70ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。72ページをお開きください。17巻県支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。74ページをお開きください。22巻所収についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。76ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。76ページから79ページの2巻総務費についてご質疑ございませんか。渡辺幹事議員。
はい、ありがとうございます。76ページ2巻の総務費の中で、自警団パトロール活動補助金について伺います。この自警団パトロール活動補助金のまず内容と、予算がついている金額が、1240万円ということですけれども、どの程度の団体を見込んでいて、またどのあたりの地域を想定をしているのか、まずお聞かせください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。自警団パトロール活動補助金は、強盗や空き巣や忍び込み等の侵入窃盗が多発し市民の脅威となっている中、小学校区単位で自警団を編成し、パトロールを強化する地域に対して編成時の物品などの購入経費や活動費などを財政面で支援する補助制度でございます。今年度は首領山地区と南陽台地区を含む10小学校区を編成を見込んでおります。また自警団を編成する地域につきましては、警察と連携し空き巣や忍び込みなどの侵入窃盗が多く発生している地域を中心に編成を推進してまいります。以上でございます。
渡辺幹事員。
はい、ありがとうございます。自警団を結成した後、この具体的にどのような活動を想定をしているのかお聞かせください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。自警団の、具体的な活動体制についてでございますが、徒歩や自転車による、声かけ運動を中心とするパトロールと、防犯協会を中心とするした、青色回転灯装備者によるパトロール、消防団による夜間パトロール、さらに必要があれば警備会社にも委託が可能となる深夜のパトロールで活動することとなります。以上でございます。
渡辺幹事員。
はい、自警団を具体的な活動体制をまず今お聞きをしましたけれども、小学校単位で編成をするということでありますので、まずその辺はあれですか、区長会さんなりが中心になり、その自警団を作るということになるんでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。その通りでございます。
渡辺幹事員。
はい、分かりました。多分区長会さんが中心になって、消防団なり、防犯委員の皆さんにお声掛けをして、協力をしてもらって活動を始めるということになるんだと思います。分かりました。うちの町内の地域でも空き家がだいぶ増えてまいりまして、そういう空き家にやはり何て言うんですかね、人間は住んでなくてお金は多分ないんだろうけども、家にある家財とかそういうのはそのままになってるんですね。そうするとそういうのを持ち出すというので、何件か入られて警察の方が来てるというお話も聞いておりますので、本当に、この自警団活動、いいことだなと思いますので、ぜひ進めていただければと思います。はい、以上です。
他にございませんか。高橋委員。
はい、私も同じところで、お聞きたいんですけど、確認になるかと思います。もう少し細かいことで具体的なことをお伺いします。 この自警団活動の補助金1小学校区1ヶ月19万円というふうに謳われているんですが、その19万円の積算根拠はどういうことなんでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。活動補助金といたしましては、徒歩や自転車等による防犯パトロールの活動費に月額5万円、青色回転灯装備車による防犯パトロールの活動費に月額5万円、消防団による夜間防犯パトロール活動費に月額5万円、さらに必要があれば深夜のパトロールを強化するための活動費として月額4万円、合計で19万円の補助金が限度額となっております。以上でございます。
はい、
高橋委
員。はい、よくわかりました。次にですね、市民安全推進事業として今までも自主防犯活動支援があるわけでございますが、まあ、これとの関連性はどうなるんでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。自主パトロール団体との兼ね合いでございますが、自警団が編成された地域におかれましてはですね、空き巣や忍び込みなどの犯罪の下見等を防ぐため徒歩などによる、声かけ運動を推進して一緒にですね推進していただきたいと考えておりますので、積極的な参加をお願いしたいと考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、次にですね、深夜パトロール、これ中身が必要があれば警備会社に依頼するということもできるということなんですけど、ここの費用はどこから拠出されるんですか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。先ほどお答えしましたですね、深夜の部分の4万円をですねそちらに当てることができるということになります。以上でございます。
はい、
高橋。
じゃあ警備会社には4万円が限度ということでよろしいんですね。はい、わかりました。次に消防団についてちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、これも5万円補助があるって言うんですけど、これ消防団のパトロールっていうのはどうにするんですか。これ火災予防とは違うと思うんですけど、ちょっとそのやり方についてお伺いさせていただきたいと思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。消防団につきましてはですね、夜間のパトロールを中心にですね、あまり夜になりますので、あまり音を立てると苦情もくれますので、その辺を兼ね合いを見ながらですね、夜のパトロールを、分団のですね、消防車を使ってやってもらう予定になっております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、じゃあ分団の消防車はもちろん使うんですけど、じゃあ何も音とは発生はしないで、こうなんていうんですか、消防車を使って見回りをするっていう、そういう解釈でよろしいんですか。
曽根副市長。
はい、ちょっと一例で申し上げますと、すでに、地域安全パトロールに参加している消防団もございます。地区のですね、地域活動協議会に入ってたりですね、そういったところで、消防防災活動以外に防犯についてもですね、消防団がそういったところを担っている地区消防団もございます。それにあっては夜間の、パトロールということで月何回かこう割り当てられて、消防団の日、PTA の日とかそういった形でやっている実例がありまして、そこにおいては赤色灯のみを回しながら、公園の近辺ですとか暗がりですとか、ちょっと怪しそうなところ、怪しい車が止まってないかとか、そういったところを警戒しているという例がございます。以上です。
はい、
高橋委員。
はい、わかりました。さすが曽根副市長、消防団のことについてはお詳しく知っているということでよくわかりました。以上でございます。
他にございませんか。金子委員。
はい、同じところ地警団パトロール活動についてお聞きいたします。地警団という
マイクを
失礼しました。同じところ自警団パトロール活動についてお聞きいたします。この自警団という名称を使った理由をお聞かせください。
防犯青少年課長。
自警団という名称でございますが、本市の自警団はですね、空き巣や忍び込みなどの犯罪の下見などを防ぐための声かけ運動や、青色回転灯装備車によるパトロール、消防団による夜間のパトロールを実施するなど、これまでの防犯パトロールを強化して、自らの力で自分たちの地域を警備するということで、名称を自警団といたしました。以上でございます。
金子委員。
はい、地域ぐるみのパトロールに対して、財政面での支援を行うこと自体は評価いたします。 しかし今から102年前の9月1日関東大震災が起こって、人々の不安と混乱の中で朝鮮人が暴動を起こす、朝鮮人が井戸に毒を入れたなどのデマを信じた一般民衆が自警団を結成して、関東地方を中心に何の罪もない6000人以上の朝鮮人を虐殺した朝鮮人虐殺事件が起こりました。群馬県でもお隣の藤岡市で藤岡警察に自警団が殺到し、収容されていた罪のない朝鮮人17人が自警団により虐殺されるという残酷な事件がありました。この藤岡事件の市民慰霊祭が藤岡市の担当部長も出席し、今年も行われたことは新聞でも報道されました。本市でも倉賀野町で警察官が保護していた20歳くらいの朝鮮人が群衆に殺されています。このようなむごたらしい二度とあってはならない事件が自警団という名のもとに行われました。自警団という名称を使うことに対して市民の皆さんのご意見などは届いていないでしょうか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。どういうふうな形で自警団の名前をつけたのかということでお問い合わせはございますが、特に反対というようなご意見ではなかったと思います。以上でございます。
金子委員。
はい、本市でせっかく素晴らしい制度を始めるのに自警団という名称はふさわしくないのではないでしょうか。現在吉井町や城山町などパトロールで自警団という名称は使っていないそうです。このような自警団という名称を変えることについてのお考えはいかがでしょうか。
防犯性あ曽根副市長。
はい、この事業名とし事業名といいますか、補助金の名前として自警団パトロール活動補助金という名称を使っておりますが、南洋大自警団、城山自警団とかっていうふうに自警団という言葉を冠して、その組織を作ってくださいというものではございませんので、もともと地域安全パトロールですとか自主パトロールですとか、そういった母体がそのままの名前であることもあると思います。事業として政策的にこう自警団というふうにこの補助金につけておりますが、この名前を冠した団体でなければいけないというものではございません。また先ほどの102年前のお話、確かに悲しいお話ではあるんですが、自警団という言葉が悪いわけではなくて、その時の社会の状況がというところは議員も重々ご承知だと思うんですが、この言葉自体はですね、今でも全国各地の地域安全の活動の団体が使っておる名前でありますので、ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。
金子委員。
はい、藤岡事件市民慰霊祭の後に行われた関原正弘氏の講演会の資料によりますと、1923年9月1日に関東大震災が起こって3日には藤岡警察署長から青年団在郷軍人分会消防組などに対して要請があり、自警団を結成して5日から6日にかけて藤岡事件が起こりました。このように各地で行政や警察から自警団を作るように要請されて自警団は結成されていました。今一般的でない自警団という名称を行政の側からあえてこの使う必要はないのではないでしょうか。今世界でも日本でも人種民族による差別分断が強まっています。そんな中だからこそ歴史に学び教訓として悲劇は二度と繰り返さないように努力していくことは何よりも大切だということは皆さんもご承知のことと思います。たとえ中身が素晴らしいものであっても自警団という名称を使用することで、それもこのような世界情勢の中で使うこと自体は、本当に誤解を招きかねないと思います。市民の皆さんからも自警団という名称はやめた方がいいんじゃないかとか、防犯パトロールということでいいんじゃないかっていうご意見も私どもの方にも届いております。補助制度に対しては賛成です。名称については今一度高崎市から発信していく場合は考え直していただくようにお願いいたします。以上です。
他にございませんか。質疑を終結いたします。80ページをお開きください。山間民生費についてご質疑ございませんか。 質疑を終結いたします。84ページをお開きください。4巻衛生費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。86ページをお開きください。6巻農林水産業費についてご質疑ございませんか。丸山委員。
ですね、86ページの林業振興費、この中にですね、竹林等整備事業委託料というのがございますが、内容とですね、それから実施されるその予定箇所、それからなぜその場所を選んだのかという基準について伺いたいと思います。
農林課長。
お答えいたします。県事業の群馬緑の県民税基金事業のメニューにあります市町村提案型事業を活用し、地域や所有者では整備ができない放置された竹林や森林などの整備を行うもので、補助率は10分の10となっております。今年度に事業実施を予定している地域は佐野久保町、冷水町、高浜町および中室田町となっております。この事業では地元団体により整備後10年間管理することが必要となりますので、要望のあった放置された竹林や森林のうち整備後の管理方法などについて定まったものから事業を進めております。以上でございます。
はい、丸山委員。
わかりました。市内にこういった箇所は少なからず、ありますけれども、そういうその管理を10年間するということで、お話がまとまったところについて、実施していくという考え方だということでよくわかりました。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。以上でございます。
他にございませんか。質疑を終結いたします。88ページをお開きください。7巻商工費についてご質疑ございませんか。白井審員。
89ページのですね、榛名湖ビレッジのに関するですね、補正予算について、まず内容をお知らせください。
吉井市長、榛名市長産業観光課長。
お答えいたします。榛名湖ビレッジに設置された自変電設備を改修するための設計費となっております。場所は管理棟1階に設置されているもので、改修の理由としましては自変電設備や現状で通常に運用しているところですが、令和8年度末までに廃棄処分が義務付けられている PCB が使用されているため、本9月補正で、設備改修のための設計委託料を計上させていただいており、令和8年度予算で、改修費を計上する予定でいます。以上でございます。
白井審員。
はい、これは榛名湖ビレッジの変電設備の中のですね、多分キュービックル内の変圧器とか高圧コンデンサー安定器等だと思いますが、PCBが含有されているということで、結局この設備の機器としては使えるけども PCB が入っているからその機器を処分しなきゃいけない、そういうことでこの設備改修をするということを説明をいただきました。で、結局これはその榛名湖ビレッジを誰が持っていてもですね、法的なものですので、それまでに、処分しなきゃいけない。だから機器としては現在も多分使われて正常に動いているんだけどもということだと思います。これは仕方のない、設備改修であると思いますので、必要な内容というふうに理解いたしました。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
私も同じところで一点確認させていただきたいというふうに思います。ここに榛名湖ビレッジ維持管理委託料509万円ですか、載ってるんですけど、半年間の維持管理委託であるわけでございます。で、当然新年度からは指定管理に なるという方向は示されております。これね、ユースゲ、というふうになるというふうに思うんですが、ちょうどあのユースゲの人影管理も8年3月31日までの有効期間でございます。で、まあ、指定管理というのは契約事項でございますから、まあ、時期は同一になるわけでございまして、ただ施設は別々になるわけでございます。その指定管理のやり方として、別々の契約になるのか、まあ、それとも一本化して契約をしていくのか、まあ、確認のためにお知らせ願いたいというふうに思います。
アルナ市長、産業観光課長。
はい、お答えいたします。今年度で、春名湖温泉ユースゲの指定管理者である、株式会社ユースゲの指定管理期間が満了になるため、令和8年度に向け、現在新たな委託の手続きを進めているところです。今回上呈した、春名湖温泉ユースゲ設置及び、管理に関する条例の一部改正を、議決いただいた後には、新たに、春名湖ビレッジが施設の一部として加わりますので、現在進めている手続きに春名湖ビレッジを加え、来年4月1日からは春名湖温泉ユースゲの施設として一本化し、指定管理に運用を委託する予定でいます。以上でございます。
はい、はい、了解。
よろしいですか。はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。これより議案第88号の所管部分を起立により採決いたします。本案は議案のとおり可決するものと、可決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。
多数です。
ごめんなさい、起立多数です。よって議案第88号の所管部分は議案のとおり可決すべきものと決しました。次に決算認定議案の審査を行います。令和6年度高崎市歳入歳出決算書及び付属書類をご用意ください。議案第78号令和6年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての所管部分を議題といたします。はじめに一般会計の審査を行います。29ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。14巻分担金及び負担金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。31ページをお開きください。31ページから42ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。43ページをお開きください。43ページから50ページの16巻国庫支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。51ページをお開きください。51ページから60ページの17巻県支出金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。61ページをお開きください。61ページから64ページの18巻財産収入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。65ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。67ページをお開きください。67ページから70ページの20巻繰入れ金についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。71ページをお開きください。71ページから84ページの22巻諸収入についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。83ページをお開きください。83ページから88ページの23巻司祭についてご質疑ございませんか。 小坂部委員。
はい、88ページになりますけれども、10巻の商工債、観光施設改修が載っているんですけれども、この内容と場所について説明いただきたいと思います。
榛名支所産業観光課長。
はい、お答えいたします。内容は歳出の236ページ、7巻1項、6目、観光費中、榛名湖温泉夕菅空調設備更新工事です。1億1136万4000円の、工事費のうち、75% である8350万円を、記載事業の該当として、整備を行いました。昨年2月に発生した空調設備の破損を回収するもので、令和6年度から7年度の2カ年で行っているところです。以上でございます。
小坂部委員。
はい、内容分かりました。今までが集中管理のエアコンだったと思うんですけれども、空調設備だったと思うんですけれども、全体を冷やすというか、一括管理と各部屋の管理とで経費的にはどのくらいの違いが あったのか教えてください。
榛名支所産業観光課長。
各部屋のと、
じゃあすみません、今回は集中管理ではなくて各部屋でエアコンがつく工事だったと思うんですけれども、経費的にこう今までと違ってこういう形にした理由について教えてください。
榛名支所産業観光課長。
経費、すいません、経費については、これから算出しますので、ちょっと、この先の電気代とか。
曽根副市長。
はい、経費というか、この金額の高、比較というよりはですね、今回、改めてこうセントラル方式でやったときの、故障が発生したとき、改修が発生したとき、必要になったときに、大規模改修になって、施設を全館止めなきゃならない時期があったり、いろいろなこう、サービスの低下にもつながるようなことが発生しています。近い例として、牛伏ドリームセンターの空調設備についても同じようなやり方を取ったんですが、個別の部屋ごとの空調にした場合ですね、トラブルがあって、故障が発生した場合には、その場所、その場所の工事で済むということで、将来的なことを考えますと、経費的には必ず安く済むというような判断から、セントラル方式から個別部屋ごとの空調方式に切り替えたものでございます。以上です。
小坂部委員。
はい、よく分かりました。お客さんによってですね、その温度管理がこの温度でも寒い、この温度でも暑いという人さまざまなので、経費的にというか今後の、メンテナンス等も含めてということでよく理解できました。ありがとうございました。
以上です。
はい、他にございませんか。質疑を終結いたします。95ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。95ページから128ページの2巻総務費1項総務管理費についてご質疑ございませんか。谷川委員。
96ページの2巻1項3目文書広報費の市民の声アンケート調査事業のことでお伺いします。この調査は何年ごとに行っているのでしょうか。改修数2822人とありますが、結果の報告は市民の皆さんにはどのように公開しているのでしょうか。
市民生活課長。
お答えいたします。市民の声アンケートはですね、原則2年ごとに実施しており、前回は令和6年10月に実施いたしました。次回は令和8年度の予定でございます。またそのアンケートの結果については市ホームページに公開するとともに、その結果内容を取りまとめた閲覧用の詳細版を200部、希望者へ配布するダイジェスト版を450部、冊子で作成いたしました。詳細版は市民情報センター、各支所地域振興課、中央公民館で公開し、ダイジェスト版は詳細版の設置場所に加えて市民サービスセンター、各支所図書館等に配布いたしました。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。 6000通のアンケートを送って2822通の結果をまとめていただいているということで大変だと思います。私たち市議会議員にもまとめたものをいただいておりまして、大変市民の皆様の意見が分かって参考になっております。市の職員の皆さんにも同様に参考になっているということですので、とても有意義な事業だと思います。大変な作業ですが今後ともよろしくお願いいたします。続けていいですか。
はい、はい。
二環一項五目の消費対策費の消費者啓発事業、これなんですけれど、5回の出前講座と3回の開催講座はどんな内容の講座か、どんなところで開催しているのか教えてください。
市民生活課長。
はい、お答えいたします。消費生活センターでの出前講座はセンターに寄せられる相談内容の現状や悪質商法の撃退ポイントなど、特殊詐欺や悪質商法の被害防止啓発を目的に地区の公民館や集会所で講座を実施しております。また消費者講座ですが、場所は 市役所庁舎や中央公民館で開催し、内容は災害時に備えた家庭備蓄や老化を防止する食生活について、また主に若者を対象としたワークショップを開催し、消費生活を考える機会を提供いたしました。以上でございます。
谷川委員。
ありがとうございます。たくさんの方が受講していただいているようですから、今後とも市民の皆さんに喜ばれる講座を提供していただきますようにお願いいたします。続けていいですか。
はい。
同じく消費対策費の消費生活相談事業についてお伺いします。販売購入形態にネガティブ等とありますが、これはどんな形態ですか。またその他が649件とありますが、事例を教えてください。
市民生活課長。
はい、お答えいたします。ネガティブ等とはネガティブ販売を含む販売形態のことで、注文していない商品を一方的に送りつけ、その人が断らなければ買ったものとみなして代金を一方的に請求する悪質な商法で、送りつけ商法にあたるものです。またその他に関してですが、借金による返済相談やクレジットカードの不正利用についての相談、生命保険の内容についての相談などとなっております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。その他っていうのがだいぶ多いのようなので、いろんなことが問題になってるんだろうなと思いました。すみません、ありがとうございます。私もインターネットでよく買い物をするんですけれども、巧妙な手口で詐欺まがいの販売方法が少なくありません。古代広告の商品もかなり見受けられますので、お困りの消費者の方々のお力になっていただきますように今後ともよろしくお願いいたします。続けていいですか。
はい。
111ページの2巻1項12目青少年育成費の青少年育成推進員報奨金についてお伺いします。推進員さんの人数とそのお仕事内容を教えてください。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。高崎市、青少年育成推進、いわゆる青少推と言われているものでございますが、令和6年度の人数でございますが、小学校区と旧町村単位等で構成された41地区に469人が活動しております。次に推進の主な取り組みでございますが、春夏冬に非行防止を図るリーフレットの配布等の啓発活動を行う青少年の健全育成運動や、道路上に無断で貼られた違反広告、簡易広告物のですね、除去活動を実施しております。またですね、青少年が安全安心にインターネットを利用できるようにするため、尾瀬の神様県民運動の推進や各地区での地域行事への参加、子どもたちの見守りパトロールなどを行うなど、青少年の健全育成と非行防止にご尽力いただいております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございました。たくさんの推進員さんが、各種の活動をしていただいているということが分かりました。青少年のための各種事業を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。続けていいですか。
ちょっと待って、はい、他の人に他に委員さんで 丸山委員。
一項でいいんですよね、委員長。一項でね。
はい。一項、総務管理費です。
はい。じゃあ最初にですね、二巻一項の十二目、でですね。
ページ数は。
114ページ、青少年育成費のキャンプ場運営事業、ここ の, キャンプ場運営事業、観音山キャンプパークのまず利用状況を教えてください。
大阪青少年課長。
はい、お答えいたします。観音山キャンプパークの令和6年度の利用者数は9662でございます。以上でございます。
丸山委員。
はい、暑い時期のですね、利用状況に、とそれから対策を教えていただけますでしょうか。
大阪青少年課長。
はい、お答えいたします。観音山キャンプパークの令和6年度、暑い時期ということなので6月から8月の利用者数でございますが2315人でございます。また暑さ対策といたしましては、職員による施設内の定期的な巡回と利用者へのですね、声かけを継続的に実施しており、来場者の体調変化を早く早期に把握できるように努めております。さらに、万が一ですね、体調が優れない方がいらっしゃいましたら、管理棟に冷房を備えた部屋がございますので、そちらでお休みいただくことなど体制を整えております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。職員の皆さんによるですね、見守りだったり、あるいはその管理棟での休憩対応など、利用者の安心につながる努力をされているのは、大変心強い、気がします。その上で、お願いでございますけれども、暑さのレベルが、だいぶ変わってきておりますので、さらに積極的なですね、暑さ対策を、ご検討していただければというふうにお願いをいたします。委員長、もう一ついいですかね。
どうぞ。
118ページ、人権推進費はよろしいんですよね。
はい、
いいんですよね。はい、でこの人権推進費の中にですね、犯罪被害者支援団体負担金というのがございまして、これに関してですね、犯罪被害者等支援金の支給とですね、それから犯罪被害者等相談の状況を教えていただきたいと思います。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。犯罪被害者等支援金は、犯罪被害者や遺族に対して犯罪により受けた被害に関わる経済的負担の軽減を図るため支援金を給付するものです。支援金の内容は、遺族支援金として1事件につき30万円、重症病支援金として1事件につき10万円を給付するものです。令和6年度は重症病支援金に1件の該当がございましたので、10万円の支援金を給付いたしました。犯罪被害者等相談については、令和6年度、電話が24件、面談が2件、合計26件の相談があり、相談の内容は、先ほど申し上げました支援金の給付対象となった不同意性交のほか、詐欺、盗難、傷害などとなっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。犯罪、その被害者の方やですね、そのご家族、人生に深い傷を残します。安心して相談できる体制づくりにですね、引き続きご尽力をお願いをいたします。以上でございます。
はい、他にございませんか。白石委員。
118ページですね、交通地域安全費のうちの最後のところですね、バス交通対策費、これは繰り越し免許費になっているんですが、グルリン倉賀野線停留所設置工事の内容についてお知らせください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。こちらは倉賀野線の高崎産業技術専門校バス停が対象でございまして、以前はこちらの学校前のバス停を経由した後ですね、学校の構内に乗り入れをさせていただいて車両を展開して折り返し運転しておったんですが、 学校内の安全管理上ですね、敷地内で展開することが、難しくなりましたので、近隣に停留所とバスの展開場所を兼ねた施設を設置させていただきました。令和5年12月から工事を行いまして、令和6年6月から現地での運用を開始しております。以上でございます。
白井氏、
はい、ぐるりん倉賀野線で倉賀野に停留所を作ったのかと思いましたら、山名の、旋回地区、旋回するための場所を作ったということで、内容を理解しました。ありがとうございます。
他にございませんか。高橋委員。
はい、何点かお伺いします。まず最初に2回1項5目消費対策費、これ先ほども質疑ございましたけど、1点だけ、相談件数が2003件で、年代別や、購入形態等々、ね、詳しくね、主要成果の方に記載されてるんですが、1点だけ、まあ、相変わらずのオレオレ詐欺や SNS 投資、まあ、ロマンス詐欺等も、まあ、世間では急増しているというふうに言われているんですが、まあ、本市において令和6年度 その相談の特徴はどうであったのか、まあ、特殊詐欺増加等に対する相談内容についてお伺いできればというふうに思います。
市民生活課長。
はい、お答えいたします。令和6年度相談件数でですね、特に高齢者からは、業者が電話等で分電盤やブレーカーの点検を持ちかけて訪問し、すぐに交換しなければ漏電して火事になるなどと不安をあおり、その場で分電盤の交換を迫られたといった点検商法の相談が多く寄せられております。また高崎市での特殊詐欺の相談件数については、令和6年度は24件となっております。で、高齢者からはですね、架空請求による振り込め詐欺に遭ってしまったという相談などがありまして、警察にも連絡するようお伝えしております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、まあ、やはりご多分に漏れず、高崎市でも市民の皆様からもね、そういう相談があるということが確認できました。今ありましたように、ぜひ高齢者からの相談も多いということなんで、しっかりと対応していただいて、まあ、警察との連携をね、しっかり取っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。その次ですけど、2巻1個12目ですね、112ページになるか、青少年健全育成事業のところでお伺いしたいんですけど、まあこれどこの地域でも課題になってるんですけど、子ども会育成団体、まあ、連絡協議会の補助金ございますけど、育成会の数が年々減ってしまっているわけでございます。まあ、若干でいいんですけど、近年の推移と現状についてお伺いできますか。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。国子ども会育成会の活動項目数の推移でございますが、令和5年度が39項目、令和6年度が37項目、令和7年度が33項目と、この3年間で6項目減少している状況でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、やはりね、数字的にも減少しているということが確認できました。その中で、やはり地域等でも、一つとして話題になるのが、上毛かるたの件でございます。市では市の大会等に参加するためのね、いろいろな対策の支援をしていただいているというふうに思うんですが、育成会がなくなっちゃうと、子どもたちがそういう大会等に参加するのに道がなくなってしまうということもございまして、それらの子どもたちに対する支援等は市はどのように行っているのか、以前新聞にも出てましたけど、これは山本知事も相当危機感を持って県でも取り組みたいということをおっしゃってましたけど、まあ、その辺についてお考えがあればお知らせ願いたいというふうに思います。
防犯青少年課長。
はい、お答えいたします。育成会の活動を休止している地区の、上毛からた大会へのですね、参加についてでございますが、まずはですね、近隣の地区の区長さんや育成会の役員と相談の上ですね、その地区の、練習会や大会に参加しているケースや、まあ、小学校区が休止中になっていてもですね、小学校単位でですね、上毛 カルタ大会の参加の募集をしてですね、参加するケースなどですね、いろんな形でですね、多くの子どもたちが参加できるような仕組み作りをやっているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、まあ、今仕組み作りをねしっかりやってると言ってましたけど、ぜひね、あの細かいところの仕組み作りまでしっかりやっていただきたいというふうに思います。あの上毛かるたって正直言って群馬の文化ですよね。執行部の方も私もそうですけど、 今でも全部札言えますよね。そのぐらいあのやっぱり、はい、群馬にとってはこの宝物というふうにも思ってますので、ぜひあのよろしくお願いしたいというふうに思います。もう一点、あの116ページで18目交通安全推進事業についてお伺いします。あのこれもね、以前から、まあ、議員各位、ね、さまざまな視点からの質疑があったと思うんですけど、あの要は道路標示です。まあ、基本的にはね、横断歩道や止まり表示なんかはこれは公安の担当であるんですが、まあ、どこでももう相当消えかかっている場所を多く、ね、散見されるわけでございます。で市でもね、まあ、県と連携しながら改善に取り組んでいきたいということは、まあ、以前から言ってるんですが、例えば6年度、うん、どんな取り組みが確認できたのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。あの止まれの文字ですとか、あの停止線などの路面表示は今あの伊さんおっしゃられましたように、あの公安の方であの設置管理しているものでございますけれども、あの私どもとすると、例えばあの地元からあのあそこの文字が薄くなっているよというふうなあの情報をいただいた場合はですね、まああのまあ、速やかにあの現地を確認するようにしておりまして、あのその上であの管轄の警察署へですね、あの塗り直しをしていただくようあの直接要望をしてきております。あのこれはあの今後ともですね、あの地域の交通安全で必要なことですので、あの警察と連携してあの変わらず取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、まあ、あの今課長がおっしゃったように警察と連携をして、ね、推進をしていくという、まあ、それしかないんだろうというふうに思いますけど、まあ、いずれにしてもあの住民にとってみれば市とか公安だとか関係なくて、要するに地域の交通安全を守ってくださいよという要望なん で特にあの学校周辺も消えてるところが多いんですよね。はい、だからその辺もぜひ県と連携をしながら、まあ、教育機関周辺等もしっかりあの調査をしていただいて、あの前へ進めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとこの項目多いんで一旦ここで私が切ります。
はい、他にございませんか。谷川委員。
はい、116ページの上の方から4段目の高齢者自動車運転免許証自主返納奨励費についてお伺いします。バス回数券6000円分とタクシー利用券4000円分の、それぞれの件数を教えてください。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。昨年度の奨励事業の実績でございますが、総件数は1256件でございました。でそのうちあのバスの回数券希望された方が172件、タクシー券の方が、1084件でございました。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。9割近くの方が金額の少ない方のタクシー利用券を選択しているようです。やはり高齢になると自宅から目的地まで直接行ける移動方法が喜ばれるからだと思います。バス停までが遠い方も少なくないでしょう。以前市民の方からお手紙をいただきました。同じ手紙が市長にも届いていると思います。その方は100メートルほど離れたところにお年寄りぐるりんタクシーのコースがあるのだけど、坂道で足が悪いためそこまで行けない。年金生活なのに年間30万円のタクシー代がかかっているとのことでした。ぜひそんな方々のためにあのできましたらタクシーの継続的な割引制度などをご検討いただきますようにお願いいたします。続けてい
きますか。は
い、122ページの、2巻1項17目男女共同参画費の 高崎縁結び応援団補助金についてお伺いします。交付件数が6件とありますが、成婚数などは分かりますか、またはカップリングの数など分かりましたら教えてください。
人権男女共同参画課長。
お答えいたします。令和6年度はイベントを6回開催しましたが、男性が55名、女性は50名が参加し、20名のカップルが成立した、そのように主催者から伺っております。以上でございます。
谷川委員、はい、マイクお願いします。
20名ということは、女性10名、男性10名ということですか。
人権男女共同参画課長。
はい、お答えいたします。申し訳ございません、20組の成立でございます。以上でございます。
はい、
谷川委員、
はい、ありがとうございます。少子化の原因は未婚化が進んでいるからだと思います。未婚の理由は所得の問題だけではなくて多様な問題があると思います。そんな独身の方々を結びつけるのは簡単なことではありませんが、いい人がいたら、いい人と縁があれば結婚してもいいと思っている人は多いと思います。少しでも参加者がいるなら引き続きそんな出会いをこれからも作って、出会いの機会を作っていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。高橋委員、ですね、
もう一回同じ116ページで、ここに鉄道も整備推進事業があるんですけど、まずこれについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。地方鉄道事業補助金7846万7800円ですか、これは上信電鉄への地方鉄道補助金だと思うんですけど、沿線市町村との負担金でございますが、高崎市はこの中全体で何パーセントぐらいを支出しているんでしょうか。まずお伺いさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。こちらの補助金は群馬県と上信電鉄沿線の市町村で、上信電鉄のインフラ部分の整備にかかる費用して、支援しているものでございまして、委員さんおっしゃられましたように高崎市は令和6年度7846万円を支援いたしました。県沿線全体での支援額が3億7993万円でございましたので、本市の負担割合は全体の約 20% という実績でございます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、ありがとうございます。県も、ね、負担していますから、本市はこの金額が 20% 相当に当たるということでございます。そうするとですね、もう一点確認のためにお伺いしたいんですけど、県も含めてこれだけ、上信電鉄に補助を出しているということは、上信電鉄の運営というものは基本的に地方ローカル線として、これは上下分離方式として捉えてよろしいんでしょうか。それについてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。群馬県ではですね、群馬型上下分離という言い方でちょっと支援しておりまして、いわゆる上の列車の運行と、それから鉄道基盤の保有と管理の下の部分、こちらの主体はですね、鉄道会社一体のままとした状態で、下に関わる経費を自治体で支援していきましょうという枠組みで行っております。引き続きですね、県と沿線の市町村ではこのような形での公的支援を継続することとしておりますので、本市としても協力して取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、確認できました。群馬方式ということが語られておりましたけど、基本的にはこれ上下分離というふうに捉えてよろしいかというふうに思います。さらにね、進ませていただきたいと思います。その辺が確認ができたので、例の4種踏切の問題です。令和6年度改善に向けて、上信電鉄の間でね、いろいろ話し合いが行われたというふうに思いますが、 その進捗についてどの程度の合意が図れて、まあ、これから取り組もうとしているのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。令和6年度中でございますが、年度当初市内に21箇所第4種踏切移動がございまして、うちですね、極めて利用の少ない2箇所につきましては地元の合意を得て閉鎖をいたしたところでございます。でまた残りの第4種踏切移動につきましては今年度からの5カ年間で、上信電鉄が行う一種化の工事をですね支援することとしておりまして、今年度は4カ所の一種化の完了を予定しているところでございます。以上でございます。
高橋委
員。はい、課長、具体的に詳しく教えていただきました。ぜひ、まあ4種踏切いろんな知恵を出しながらしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思います。次にバス交通対策事業でお伺いをしたいんですけど、グルリンバスちょうど6年度は世間で言われる2024年問題等もありまして、まあ、本市でも、まあ、運転手さん不足等で減便などの、ね、対応も行ったわけでございますが、まあ、令和5年度と比較してそのような対応を取ってどんな状況であったのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。いわゆる2024年問題に対応するためですね、令和6年度当初に一部の路線で運行本数の見直しを行いました。6年度のですね、全体の乗車人数が70万トンで290人でございまして、令和5年度が68万682人でございましたので、乗車人数に大きな変化は見られなかったという状況でございます。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、まあ、2024年問題があったけど、まあ、乗車人数は逆に増えてるんですね、いくらかね。はい、まあその辺はしっかりと対応が図れたのかなというふうに思ってます。さらに1点なんですけど、これ、まあ、ちょっと市民の皆様から苦情があったんですけど、まあ、相変わらず相当時間遅延する便が多いんだよと、なんか対策はからないんかね。さらにその根本的な要因とはどういうところにあるんですかというような質問を受けたことあるんですけど、正直言って私はよく答えられなかったんですけど、その辺について見解があればお伺いさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。バス の運行にあたりましては、まずぐるりん1路線あたりの延長が長いという特性もありながらですね、事故や渋滞といった交通状況もございましたり、あるいは天候とかですね、便ごとに乗車されている人数によりまして、運行影響を受けることがございます。なかなか根本的な要因を捉えるというのが難しいところではあるんですが、運行事業者とですね、適宜実態に沿った形でのダイヤの見直しの方はさせていただいているところでございます。でまたこういった課題への対応として、ぐるりんの待ち時間が分かるバスナビゲーションシステムを今提供しているところでございますが、より利便性の向上を目指しましてですね、今のシステムよりもリアルタイムな位置情報が取得できるシステムへの移行もですね、今準備進めているところでございます。以上でございます。
はい、高橋委員。
はい、課長ありがとうした。バスナビゲーションのね、リアルタイムな、ね、情報発信できるよう、もう要するに改善を進めたいということがありました。市民からはバスナビゲーションシステムで当てにならないじゃねえかなんて声も聞こえてきたこともあるんですけど、ぜひねその辺の精度もね上げていっていただきたいというふうに思います。もう一点ですね、この、井野駅北高崎駅、業務改善運営事業、まあ、ここに絡めてなんですけど、私の地元の、課題なんですけど、まあ、井野駅、はい、乗降数も、まあ、3892人ということで、これバリアフリー法もクリア、しているわけでございます。さらに伊野停車場乗船も皆さんご存知のとおり県により拡幅工事も推進されているわけでございますが、まあ、新幹線接続駅としての改善策も地域要望として、 上がっているわけですが、まあ、6年度どのような対応を取られたのか、そして今後の見通しについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
地域交通課長。
お答えいたします。私どもの方でいわゆる青函改札口であります東口の井上駅の東口の改札の管理をしておりまして、こちらの開設時間の取り扱い延長については課題であるというふうに認識しております。で、昨年度も JR と複数回協議を行っているところでございますが、今西さんおっしゃられましたように両者が多くてですね、なかなか不正乗車を防ぐという観点からはこう無人の改札にするのも難しかったり、あるいはまた有人管理の時間を延長する人員の確保、安定的な確保も難しいといった課題をですね、現在共有しているところでございます。本日といたしまして引き続きですね、JR さんとはこの課題を共有している中、連携を密にいたしまして両者の方の利便に配慮した青函改札口の管理運営に引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、
高橋委員。
はい、まあね、執行部においてはね、十分理解をされて、はい、取り組まれているということは、分かります。まあ、そうは言っても本当にね、地元の要望が多いんで少しでもいいから前進させるよう、はい、今後も取り組んでいただきたいということを申し述べさせていただきます。これでやめます。はい、
他にございませんか。質疑を終結いたします。149ページをお開きください。149ページから152ページの4項戸籍住民基本台帳費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。157ページをお開きください。157ページから168ページの山間民生費一項社会福祉費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。181ページをお開きください。参考高齢者福祉費についてご質疑ございませんか。質疑を終結いたします。197ページをお開きください。197ページから204ページの4環衛生費2項環境衛生費についてご質疑ございませんか。金子委員。マイク入れてください。
はい、4環2項3目201ページから202ページ環境保全費の中の、下の方の地球温暖化対策事業太陽光発電システム導入補助金についてお聞きいたします。やっとお彼岸に入ってようやく涼しくなってきましたけれども、今年の夏は本当にとんでもない暑さでした去年も暑くて猛暑日は25日でしたけれども、それが今年は去年の観測史上最高記録を更新してなんと猛暑日が37日もあったということなんですけれども、温暖化対策をますます急がなければなりません。そこで太陽光発電システム導入補助金の内容について確認させてください。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。太陽光発電システム導入補助金につきましては、本市における地球温暖化対策の推進、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、自宅に太陽光発電システムを設置した市民に経費の一部を予算の範囲内で補助するもので、令和6年度は設置する太陽光パネルの交渉最大出力値1キロワットあたり8000円、上限4万円として補助を実施いたしました。補助金の交付件数についてですが、最近、直近の3年間で見てみますと、令和4年度が204件、令和5年度が199件、令和6年度が253件となっております。以上でございます。
はい、補助金交付件数がここ数年200件前後で推移しておりますけれども、令和6年度は253件と増えていますが、どのような理由が考えられるでしょうか。
はい、お答えいたします。令和6年度の補助金交付件数は、令和5年度と比較しますと54件増加をしております。 主な要因といたしましては、補助単価1キロワットあたり1万円から8000円へ、補助上限額を5万円から4万円に見直したことで、より多くの方に活用していただく機会が増え、補助件数の増加につながったものと考えております。なお補助金額の見直しにつきましては、太陽光パネルなどの性能向上に加え、量産化などによりコストが下がり、高性能で低価格なものが主流となっております。前回補助金額を改定した令和元年度の購入費用と比較いたしますと、約2割ほどの軽減が図られております。一方、太陽光発電システムを設置する方は、電気料金の高騰などもあり、年々増加傾向にありました。こうした状況を踏まえ、限られた予算の中で補助を継続していくため、補助制度などを改めて検討し直した結果、太陽光発電システムの購入費用の推移なども考慮し、補助金額を見直したものでございます。以上でございます。
金子委員。
はい。補助金単価と上限額を減額したことで、令和5年度と同じ900万円の予算でも交付数が増えて、二酸化炭素の排出量も減らせ、限られた予算の中で効果が上げられたことが分かりました。予算が申請額に達した時点で受付は終了になると思いますけれども、令和6年度の受付が終了したのはいつでしたでしょうか。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。令和6年度は令和7年1月下旬に補助金交付額が予算額の上限に達しまして受付を終了いたしました。以上でございます。
金子委員。
はい。申請期間は3月まででしたけれども、1月下旬には予算額に達して受付を終了したわけですけれども、温暖化対策は急がなければなりません。先送りすればするほど状況は悪化していくと思います。今年度もこの事業行われていますけれども、申請期限前に予算に達した場合には、優先的に補正予算を組んでいただいて、希望するすべての市民がこの補助金で太陽光発電システムを導入できるようにするべきだと考えております。野山を切り開いて大規模な太陽光発電所を作るより、住宅の太陽光発電の方が環境負荷も抑えられると思います。今年本市でも最高気温がとうとう40度を超えましたけれども、エアコンがなければ命に関わる暑さが続きました。水害のリスクも広がっています。地球温暖化対策を最優先課題の一つとして取り組んでいただくようお願いいたします。以上です。
他にございませんか。谷川委員。
はい。同じく202ページの、環境対策事業の中の大気汚染常時監視測定器購入費と騒音振動監視測定器購入費、こちら2つについてお伺いします。これはどのような機器で、どんなところで使って、その結果をどのように利用しているのでしょうか。
環境政策課長。
はい。お答えいたします。大気汚染常時監視測定器についてですが、大気汚染防止法などの規定により、人の健康または生活環境への影響を生ずる恐れのある二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質の6物質について常時監視することが義務付けられております。本市では、大気汚染の実態を把握し、汚染の未然防止を図るため、市内の浪江町、大新田町、下和田町、上里見町の4カ所に測定局を設けて、バランスよく、こうした測定器を配置しながら、これらの物質の常時監視を行い、県に報告をしているところでございます。また、騒音振動監視測定器についてですが、こちらは工場や事業場からの騒音振動の測定や、新幹線鉄道の騒音や振動の定点測定などに活用されており、その都度測定器を測定場所へ設置して使用しております。測定結果については事業所への指導などの際に参考値として活用しているものでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい。ご丁寧な回答ありがとうございました。見えないところでご苦労されているお仕事に使われている測定器であることが分かりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
他にございませんか。高橋委員。
4巻2項1目200ページですかね。 環境衛生総務費の中の、これは環境衛生総務費でいいんだいね、いいんだいね。で、動物愛護推進事業の中で、飼い主のいない猫特別対策補助金が挙げられております。私がそれ最初聞いたときに、動物愛護の観点からも非常に有効な施策かなというふうに感じたわけでございますが、まあ、これいくつかの町内会や愛護団体等が参加し、6年度事業を展開されたと。
ごめんなさい、これちょっと所管外みたいな。
外かこれ、
はい、
あ、すみません、はい、悪かったね。たまにはそれミスも勘弁してくれない、ね、じゃあ次にいい委員長進めて、はい、202ページ、三目の環境保全費はいいんだよね、はい、
はい、
そこに、これ首赤津やカミキリの駆除防除対策ということで、要は桜などに対して、まあ、八幡霊園、若田浄水場、指導の下里見線で、まあ、薬剤の散布などを行ったということなんですが、この現状ですね、まあ、桜というと教育現場も含め、かなりの数があると思うんです。で、まあ、首赤津屋のこれは農作物としての被害はもちろん報告されているんですが、こういう桜だとか一般にあるような木々に対しての広がりを見せているということは、農作物とともに、その相当の被害がもう、想定できるのかなというふうに思います。そこで、現状把握とともに、まあ、農政部と連携をしながらどのような対応を取っていくのかお伺いさせていただければというふうに思います。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。私有施設の桜などに関わる首やかつやかみ切りへの対策でございますが、被害状況を早期に把握するため、植栽されている桜、梅、桃などの樹木について被害状況調査を令和元年度より毎年実施をしているところでございます。この調査結果に基づきまして、被害が確認された樹木およびその周辺の樹木に防除に効果的な薬剤を時間注入するなど、被害の広がりを未然に防ぐよう努めております。また民有地につきましては、被害が確認された場合は薬剤と防虫ネットを配布するなど、こちらも防除に努めるとともに、広報や市ホームページなどで広く市民への周知を図っているところでございます。今後も被害状況調査を実施し、被害を早期に把握するとともに、被害が確認された場合は関係部署と連携を図りながら、しっかりと防除対策を実施していきたいと考えております。以上でございます。
高橋委員、
はいはい、ありがとうございます。まあ、しっかり取り組んでいただいているということは確認できたんですけど、課長どうなんでしょうか。まあ、具体的にはヘベスだなんだってことは言えないでしょうけど、これやっぱりこの首赤津やカメキリ農作物とともに相当広がりを見せているという解釈でよろしいんですよね。
環境政策課長。
はい、その通りでございます。
はい、ありがとう。もう一点、これいいか、ゴミ減量化推進事業はいいんだよね。はい、ここまではいいんだよね。ここまでいいんだよね。
政府税です。まだ。
政府だよね、ここまで、ね。
まだ。
はい。まだかい。
まだです。清掃費だから。
ああ、そっかそっか。はい。はいはいはい。はい。じゃあ、OK です。
よろしいですか。
はい。
審査の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。午後1時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。